今日はローマ人への手紙の7章14節から25節までです。ローマ人への手紙7章14節から25節。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたいことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪なのです。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中に異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。皆さんはですね、心の中に何か2つの異なるものが住んでいて、一方は罪、一方は良いもの、その2つの狭間に挟まれてしたくないことをしてしまう。御言葉が良いものであるの分かってるんですけど、でもつい悪いことをやっちゃう。そういうことを、まあ、人であればありますね。これを書いたのはパウロでした。パウロでさえそういうことがあったんです。今お読みした中で、まあ、大部分が皆さんの心に詰まされること、経験のあることだと思うんですが、なぜか最後にはですね、25節では私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します、ね、大逆転ですね。勝利する道があって、パウロはそれを見出したから、だから神に感謝してるんです。ですから今日のメッセージは、皆さんのうちにある罪、したくない罪、でも心の中では御言葉を喜んでいて、そして御言葉の通りを行いたい、でその狭間に揺れ動くその状況に対する対処の方法を、今日はこの箇所から見ていきたいと思います。私たちはイエス様の似姿になりたいですね。イエス様の麗しい性質、素晴らしい品性、優しいさ、人を許す様、それに預かりたいんですけども、イエス様のようになりたいんですが、でもなぜかですね、人は ハエみたいにですね、ブンブンブンブンとなんか人につきまとってうるさく、また汚いものにピトって止まって、それを人のところに飛んでいってピトってくっついて汚いものをつけちゃったりとかですね、まあそういうキリストのようになりたいんだけども、でもやってることはハエみたいな、そういう状況ですけれども、それはなんでか。でちょっとですね、そもそもそれの前にですね、パウロが非常に興味深いことを言ってるんですけども、まあ15節から、まあ、私には自分のしていることが分かりません、ね、パウロもだってハエみたいなことをしちゃうこと、一体なんでこんなことをするんだろうと思ってるんですね。でも、パウロ自身自分の憎むことを行ってる。でパウロは立法してます。で、16節、もし自分のしたくないことをしているとすれば立法は良いものであることを認めているわけです。つまり立法では貪るなって言ってるんですけども、でも自分は貪っちゃう。立法ではキリストのようであれって言ってるのに、でもハエみたいなことをしてしまう。つまり自分の中にですね、何か悪いものが存在していることを気づいてるんです。17節をよく読んでください。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。で、ちょっとここでよく目を凝らしてください。それを行っているのはもはや私ではなく、つまりハエみたいなことを行わせているのはもはや私ではない、皆さんではないんですよ。何か私のうちに住み着いている罪なのですと。よくですね、私は罪人ですとか言っちゃう人、私はサタンの申し子ですとか言っちゃう人がいるんですが、違うんですよ。正確には私 not イコール罪なんです。私の中にただですね、罪というトゲが刺さっている状況です。皆さんという肉体、皆さんという心の中に罪というくさびが打ち込まれて、それで痛い思いをしているのが皆さんの状況で、そしてあたかも罪と皆さんが一体化しているような、そういう錯覚に陥り、そして皆さんのうちに刺さっている罪が皆さんに したくないことをさせているというのが、この状況、私たちの状況であることがこの箇所からわかりますね。19節と20節も、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です、ね、書いてありません、ね、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪がそれをさせていると。ですから私が罪深いからって言って、私をもうダメだって言って打ち叩く必要はありません。こんな罪深い自分自身は罰されるべきだと思って、自分を滝に打たせたりですね、冷水浴びせたり、それ全く無意味です。何か、高度な、修行、無意味です。自分の罪、刺さっている罪に対しては、それは罪を処罰するのが筋であって、肉体を処罰するのが筋ではないですね。皆さんに例えば犬が噛みついたとします。犬、皆さんに犬が噛みついて痛い思いを皆さんしています。じゃあ罰処罰するべきは、あ、こんな痛い思いをする自分が悪いんだって言って自分を処罰するべきでしょうか、それとも犬を処罰するべきでしょうか。犬ですね。皆さんのうちに刺さっている罪を処罰すべきであって、皆さん自身自分がダメだダメだって自己卑下する必要はないんです。罪は外来性のものです。あのエデンの園においては当初罪なんてなかった。でもエヴァが自ら選んでしまったから、罪を自分のうちに刺してしまって、自分のうちに住まわせてしまったから、人間こうやって罪の中にあえている状況が展開されているわけです。じゃあ、まあそういうわけで、私との中、私のとイコール罪だということは、まあ、ここで分かりましたけれども、じゃあ一体どういうふうにすればよいのか、一体この葛藤から抜け出すにはどうすればいいか、そこでですね、人間の中にある葛藤のその原因が、 1節から23節まで書いてあります。21節から。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。で、ちなみにですね、ここから原理とか律法とかいう言葉があるんですが、原理も律法も全部同じギリシャ語、ノモスというギリシャ語で、これ法則という意味です。確かに律法という意味もあるし、原理という意味もあるし、法則という意味もある、ノモスです。私のうちに悪が宿っているという法則があると。22節、すなわち、私は内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに。で、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。はい、ここの22、23節の中でですね、律法という言葉が何度も出てきました。ノモスという言葉、法則という言葉、22節、23節の中にこの律法、法則、それは 何種類あるでしょうか。言葉として出てくるのは4回出てくるんですが、でも3種類あるということが分かります。まずその1種類目、22節の私は内なる人としては神の律法を喜んでいる、ね、まず法則の第一が神の法則、神の律法、これは神様の側の基準、毎朝蒼天で学んでいる律法です。神の法則、内なる人としては私たちは神の法則を喜びます。キリスト者は神の法則を喜んでいますが、しかしです、23節、私の体の中には異なった律法があって、ね、第2の法則が出てきました。で、それが、私の心の律法に対して戦いを挑み、ね、心の律法、第3の法則です。それに対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしている、ね、罪の律法、これが第2番目の法則で、体の中にある異なった法則です。つまり私たちの思いとしては神の法則を喜んでいる、でも体の中には罪の法則があって、それが私の心の法則に戦いを挑んで、そして、罪の法則の虜にしちゃっていると。つまりこの3つの法則のせめぎ合いが私たちのうちにあるから、だから、葛藤があるわけです。いいことをしたい、神様に喜ばれることをしたい、なのにできない。その葛藤の原因は、要するに法則、3つの法則のせめぎ合いが原因であるということがわかります。これはですね、皆さんの何か頑張りとかそういう問題じゃない、皆さんが良い人間になる、悪い人間になるとかいう問題じゃなく、法則の問題なんです。同じですね、60kg の女性が、全く 60kg の女性が2人いました。で、一方が良い人で、もう一方は悪い人。で、一方は、貧乏構成でいいことをしてる、もう一方は、悪いことばかり、盗みもするし騙しもする。さあ、この2人の 60kg の女性が体重計に乗った時、品格のいい人が体重計に乗ったら30キロにボーナスでそのメモリは下げてもらって、で、それで悪い方は90キロにペナルティで体重計示すような、そんなことってあるでしょうか。
ない
ですね。それは法則に反します。60キロの質量の人はもう必ず体重計は60キロを刺す。だから人格の問題ではなく、まして頑張りの問題でもなく、自分が60キロから下がりたいのであれば、しっかりとですね、ダイエットするという、しっかり運動して、まあそれなりの対処をする必要があるわけで、つまり皆さんが罪の律法、何かそういう法則に対しては法則で対処すべきです。罪に対して頑張りとか人格とかそういう改善によっては治らないんです。法則の問題です。じゃあその法則、どういうふうにすれば治良いか、 続けて読んでいきますけども、24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。で、この24節まではまあわかるんですが、24節と25節の間に非常のギャップがあるんですね。25節。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。で、ここでなんでパウロ突然感謝してるんでしょうね。感謝ではなく、もっと悲しい叫びをするのが筋のはずなんですが、一体なんでこの25節で感謝の叫びが出るのか。それはパウロには法則の問題であるということが分かったからです。この3つの法則のせめぎ合いのこのジレンマから解放される方法を見つけたからです。その解放される鍵とは、8章に移ります。8章1節と2節。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。ここに第4の法則が出てきましたね。 2節に、キリストイエスにある命の御霊の原理が、これも原理法則です。命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。つまり罪と死の法則から解放されるのは命の御霊の法則によってです。法則の問題です。今私ここに手に持ってますね、聖書を手に持ってます。これを手離せば下に落ちますね。私は人格者だから、手を離したら上に飛んでいったなんてことは、それはありえない話です。まあ私はそんな人格者でもないし、とにかく法則の問題、手を離せば落ちるというのは、それは重力の法則というものがあるから、だから離せば落ちる。だから人間も罪と死の原理があるから、人間ですね、息を吸うように罪を犯します。人間ですね、罪を犯さないように頑張っていてもね、あれと同じです。ワンちゃんって4本足で歩きますね。4本足でワンちゃんが、私は人間のようになるんだって言って2本足で歩き出したら疲れますね。ワンちゃんやがてよっこらしって、ああ疲れた、かったるかったなって4本足に戻るのが筋で、人間もそのまま肉の法則に縛られたまま2本足で神様みたいになろうって思って頑張っても、やがてよっこらしの時間が来るんですよ。無駄です。法則の転換です。罪と死の法則に打ち勝つは命の御霊の法則です。ただこれによって私たちはですね、勝利することができるわけです。ではこの命の御霊の原理に従って歩み続けるにはどうしたらいいか。この8章1節なんですけれども、これですね、伝統的なキングジェームズバージョンの訳、まあ、テクスタスリスピプタスという、伝統的な訳、まあ、最も古いギリシャ語の定本によるとですね、もうちょっとこの8章1節は長いんですよ。なぜか新改訳、まあ新しいですね、訳ではなぜかそこが削除されているみたいなんですが、この8章1節のこういうわけで今はっていうところと、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、この間にですね、ある文が挿入されています。こういうわけで今は、そこに続くところでですわね、伝統的な訳では次の文が挿入されています。こういうわけで今は、肉によらず霊によって歩み続けるキリストにイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ですからですね、 こういう、このまんまだと、なんだか、ちょっとでも私はイエスは主ですと告白しますって言ったら、なんかもう未来永劫罪が全部許されてっていう、そういうニュアンスがあるんですが、でも、歩み続けるということが大事なわけです。もう一度この、訳を挿入して8章1節を読み直しますと、こういうわけで今は肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。だから肉によらず霊によって歩み続ける人は罪に定められることはないんです。キリストイエスにあっても霊によらず肉に従って歩み続けるものは罪を犯しますし、それにね、悪いことを犯して当然ですね。というわけで私たちは肉によらず霊によって歩み続ける、御霊によって歩み続けるなら、この罪と死の法則に勝利するんです。皆さん、空飛ぶことはできますか？できないですね。空飛ぶにはどうしたらいいですか？飛行機になりますね。ね、ぴょんぴょんジャンプして、ちょっと一瞬の間だけ私は宙に浮いていた。ね、宙に浮くことが神様に喜ばれることだと思って、でだったらよし、ぴょんぴょん飛び跳ねよう。もっと高く飛び跳ねよう。高いところから飛び降りようとか、そういう無駄な努力をするんですが、でも、飛行機に乗ってしまえば空飛べますね。それは人格の良し悪しも関係ないし、修行したしない関係ありません。飛行機チケットを払って飛行機に乗る人は全て空を飛ぶんです。それと同じように命の御霊の法則に乗っかってしまう人は神様の基準を満たすんです。ここには修行も関係ない、性別も関係ない、頑張りも関係ない。ただ単に法則に乗っかるだけです。私たちがこの罪と死の原理から解放されるには命の御霊の原理に乗っかるということ。では命の御霊の原理に乗っかり続けるにはどうしたらいいか。それがこの8章1節の隠された部分にある通り、肉によらずに霊によって歩み続けることによります。肉によらず霊によって歩み続けるキリスト者は罪に定められることがないというのがこの8章1節ある通りです。これはですね、私たちの意思決定の問題です。私たちが何を選択するかの問題です。6章のですね12節13節をお読みしたいと思うんですが、ローマの6章の12節13節にこう書いてあります。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされた者としてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。アメン。要するに死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従うかどうかっていうのは、これは自動的なものじゃなく皆さんの意思決定の問題です。罪の支配に委ねるかどうかという選択において、委ねないという選択をすること、情欲に従うか従わないかという選択によって従わないという選択をすること、それが必要なわけです。11節にもありますね、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスによって生きたものだと思いなさい。ここ最後思いなさいってあるんですが、これはですね、ギリシャ語の原文では思いとかいうものでなく、会計用語の仕分け、仕分けがここに当てはめられています。あなた方は自分の罪に対しては死んだもの であり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだとして仕分けしなさいというのが正しい文です。罪に対しては死と仕分けする。会計っていうのはですね、まあ、面白くて、資産状況は、まあ、全く同じ A という会社と B という会社があって、敏腕会計士が、まあ、A という会社について、でそうでない会計士が B につくとですね、資産状況全く一緒なんですけど、しかし会計上の仕分けのですね、本当にテクニックというのがあって、で敏腕の会計士はその A という会社はものすごく、発展させるけど、 B は倒産させてしまうというようなこともあるぐらいなんですよ。で仕分けは大事です。皆さん、罪に対しては死んだとして仕分けするべきなんです。罪というものをいつまでもせ、あの会計の中で自分の中に握りしめているというふうに仕分けし続けてしまえば、皆さんはその信仰の通りになってしまいます。罪に対しては死んだと仕分けするべきであり、また神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと仕分けするべきです、ね、仕分けってもうもろ意思決定の問題ですね。皆さんの思いの意思の問題です。どうか皆様、法則によって楽になってください。私たちの罪と死の法則から解放されるコツは、命の御霊の法則に乗っかること。命の御霊の法則に乗っかることとは、すなわち皆さんの意思を使って、肉によってではなく霊によって生きることを選び続けることです。仕分けし続けることです。クリスチャンの歩みはですね、この選択の連続です。仕分けの連続です。罪と死を選択し続け、罪と死に仕分けし続けている歩むクリスチャン人生は、それは惨憺たるもので、まあ、皆さんもそのような事例を目にしていると思いますけども、でも皆さんはそうであってはなりません。ぜひですね、仕分けをしっかりとしてください。罪と死の法則ではなく、命の御霊の法則を選び、その道に歩み、肉によって歩む道は十字架につけてですね、命の御霊によって歩む方を選び続けて、そうして命に満たされ、祝福に満たされた人生を歩み続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、人間はみんなこのような、このパウロが経験したような、自分のしていることがわからないと、したいと思う善をしているのではなく、したくない憎む悪を行っているような、そういう状況にありましたけど、しかしパウロはそこから解放される法則を見出しました。どうかしよう、私たちも自分の頑張りや自分の行いによるのではなく、この信じる信仰によって、また意思決定する仕分けによって、私たちは命を得ますように。エヴァは命と死、それを死の方を選び、そちらを仕分けてしまった結果、人類に罪を及ぼしてしまいました。選択によって死が入ってしまったからには、選択によって命が入ります。どうかしよう、私たちは命を選択しますように、そして祝福の人生を歩んでいきますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。